坂本龍馬がかつて俺に、先生、たびたび西郷の人物を称せられるから、拙者も行って会ってくるにより、天書をくれ、と言ったから、早速書いてやったが、その後、坂本が薩摩から帰ってきて言うには、なるほど、西郷というやつはわからぬやつだ。少しく叩けば少しく響き、大きく叩けば大きく響く。もしバカなら大きなバカで、利口なら大きな利口だろう、と言ったが、坂本もなかなか鑑識のあるやつだよ。西郷に及ぶことのできないのは、その大胆識と大誠意とにあるのだ。俺の一言を信じて、たった一人で江戸城に乗り込む。俺だってことに処して、多少の権謀を用いないこともないが、ただ、この西郷の姿勢は、俺をして相欺くに忍びざらしめた。この時に際して、掌中戦略をこととするのは、かえってこの人のために、腹渡を見透かされるばかりだと思って、俺も姿勢を持ってこれに応じたから、江戸城受け渡しも、あの通り、立壇の間に進んだのさ。西郷は、今言う通り、実に漠然たる男だったが、大久保は、これに反して、実に節然としていたよ。官軍が江戸城に入ってから、市中の取り締まりが、はなはだ面倒になってきた。これは、幕府は倒れたが、新政が未だ敷かれないから、ちょうど無政府の姿になったのさ。しかるに、大量なる西郷は、意外にも、実に意外にも、この難局を俺の肩に投げかけておいて行ってしまった。どうか、よろしくお頼み申します。後の処置は、勝さんが何とかなさるだろう。と言って、江戸を去ってしまった。この漠然たるだろうには俺も並行した。実に並行したよ。これがもし大久保なら、これは書く、あれは書く、とそれぞれ談判しておくだろうに。さりとはあまり漠然ではないか。ただし、考えてみると、西郷と大久保との優劣はここにあるのだよ。西郷の天分が極めて高いゆえんは、実にここにあるのだよ。西郷はどうも人にわからないところがあったよ。大きな人間ほどそんなもので。小さいやつならどんなにしたってすぐ腹の底まで見えてしまうが、大きいやつになるとそうでないの。例の豚姫の話があるだろう。豚姫というのは京都の祇園で名高い、最も初めから名高かったのではない。西郷と関係ができてから名高くなったのだが、豚のごとく超えていたから豚姫と称せられた茶屋の中居だ。この中居が甚だしく西郷に惚れて、西郷もまたこの中居を愛していたのよ。ただし今の奴らが茶屋娘とくっつくのとはわけが違っているよ。どうも言うに言われぬ良いところがあったのだ。これはもとより一つの指示に過ぎないけれど、大体がまずこんな風に常人と違ってよほど大きくできていたのさ。